みんなの健康ラジオ。お元気ですか？岩崎理恵です。毎週この時間は横浜市医師会の先生方に健康についてのお話を伺っています。今週と来週は長津田駅南口から徒歩12分のところにあるプラタナス産婦人科クリニック長津田の望月明彦先生に帝王切開をテーマにお話を伺います。望月先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですが、今回のテーマ、帝王切開について教えてください。
帝王切開とは、何らかの理由で経腟分娩ができないか、急いで胎児を出さないと胎児あるいは母体に危険が及ぶ場合、お腹を開き子宮に切開を入れて胎児を便出させる手術のことを言います。
はい。
様々な理由で今では日本では5人に1人の方が帝王切開で出産をされています。
うん。どんな時に帝王切開となるのでしょうか？
お産が帝王切開となる場合には2つのパターンがあります。
はい。
1つは予定帝王切開です。以前のお産が帝王切開だったり、胎児が骨盤位だったり全治胎盤だったりする場合は、あらかじめ予定を立てて帝王切開となります。もう一つは緊急帝王切開です。分娩が進行しなかったり、母体や胎児の状態が悪く、一刻も早く胎児を便出し妊娠を終わらせないといけない場合は、緊急で帝王切開が行われます。
帝王切開は実際にはどのように行われるんですか？
まず麻酔をします。一般的には効果が早く現れ、下半身だけに効き、手術中意識のある脊髄くも膜下麻酔を行います。
はい。
緊急の場合は全身麻酔になることがあります。硬膜外麻酔は硬膜外腔というところに細い管を通し、その中へ麻酔の量を調整して入れることができます。うん。長時間使うことができるので、無痛分娩から帝王切開に変更の時や術後の痛み止め投与に使われます。
麻酔の後はどうなりますか？
麻酔が効いたら手術開始です。お腹の皮膚を切ります。恥骨の上2センチあたりを水平に切るのが傷跡が目立ちにくいため一般的です。子宮を切開して手術を開始してから5分も経たずに赤ちゃんは生まれます。
はい。
あとは胎盤を出して子宮の切った部分を縫って出血を止めてお腹を閉じておしまいです。だいたい40分から1時間ぐらいで終わります。
切った部分は縫って出血を止めるんですね。
皮膚を縫うときは最近では溶ける細い糸を使うことが主流になってきています。より傷跡もきれいに治りやすく、抜歯がないことも産後の負担が軽減されます。
わかりました。傷跡がきれいに治りやすく、産後の負担が軽減されるのは母体にとってもありがたい手術の進歩ですね。この続きは来週伺います。望月先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなの健康ラジオ、今日はプラタナス産婦人科クリニック長津田の望月明彦先生にお話を伺いました。お相手は岩崎理恵でした。この番組は横浜市医師会の提供でお送りしました。